イースターの日以来、復活節ということで、私たちはこのところ、ルカによる福音書の24章から、復活されたイエス様が、弟子たちのところに現れた、その時の物語を学びつつ、礼拝を捧げております。すでに、何度も申したかもしれませんが、この復活の物語を見ておりまして、私たちが改めて気づかされるのは、イエス様が復活されたということをなかなか信じることができない弟子たちの、心の鈍さ、堅くなさといったことであります。イエス様のお墓が空になっているのを見て、天使がイエス様は復活されたと告げるその御言葉を聞いてもなかなか理解できない。いや、それどころか復活されたイエス様ご自身が目の前に現れて一緒に歩いてくださっても、それがイエス様だとは気がつかない。そういうことがルカによる福音書にも繰り返し語られてきました。そして今日お読みいただいた24章の36節以下のところを改めて見ましても、同じようなことが書いてあるんですね。36節ですが、こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。こういうことを話していると、あるところからもわかりますように、この今日の物語は、この前にある話とつながっております。で、話の舞台は今、もう一度エルサレムに戻りまして、11人の弟子とその仲間が集まっていた。そして、本当にイエスは復活してシモンに現れた。そのことを話題にしていたんですね。まさにイエス様の復活のことを話し合っていた。で、さらにちょうどそこにエマオという村から戻ってきた二人の弟子も加わっております。この二人については、もうあまり詳しく述べる必要はないかと思いますが、彼らも復活されたイエス様にお会いしたんですね。故郷であるエマオの村に帰ろうと旅をしていたところに、復活されたイエス様が現れて、ずっと彼らと一緒にいてくださった。で、その道々聖書の御言葉をまた語ってくださった。で、初めは、いや、ずっとイエス様、それがイエス様であるとは分からなかったんですけれども、その話を聞いているうちに、聖書の話を解き明かされているうちに、彼らの心が内側からゆっくりと燃え始める。そして、彼らの家に着いたときには、ぜひもっとその話を聞きたいと言って、イエス様に無理に言って、一緒に泊まっていただく。そして、家に着いて一緒に食卓に着いたとき、イエス様がパンを裂いて、祝福して渡してくださったときに、ついにその方がイエス様だと分かった。そのときの二人の喜びは、どういうものであったか、言葉では言い表せませんけれども、その喜びに満ちた二人の弟子は、夜が明けるのも待たずに、すぐに取って返してイエス様に、エルサレムに帰り、他の弟子たちに、いや、自分たちはイエス様にお会いしたんだという、自分の経験したことを告げたのです。少し長くなりましたけれども、そのように、まさに、シモン・ペテロから、そしてエマオの村に向かっていた二人の弟子たちから、イエス様が本当に復活されて現れたんだということ、そのことを聞いて話題にしていた、そのところに、イエス様が現れて、再び現れて、彼らの真ん中に立ったんです。ところがこの時、37節に言われておりました。ここでまた彼らの反応がトンチンカンなものになってしまうんですね。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。 まあ、今度はただ分からなかったというだけではないようです。まあ、現れ方が唐突だったせいもあるのでしょうか。もうそれが亡霊だと思って、それを呪いた。そこまで言うんですね。まあ、どこまで彼らは鈍感なのか。まあ、ある意味では、まあ、滑稽な思いすらするかもしれません。まあ、しかし、よくよく考えれば、これが私たち人間のあるがままの姿ではないかと思います。そして、初めの弟子たちも、このような経験を経て、初めてイエス様と、イエス様にこう目が開かれていく、そういう話は、逆に私たちにとって、この鈍い私たちにとって、深い慰めになるはずです。もしこの時弟子たちがイエス様が現れた途端に、あ、イエス様だとすぐに気がついて、その都度大喜びしていたと言われていたとしたら、私たちはどうなるでしょうか。あ、弟子たちはいいな。ああやって3年もの間イエス様と一緒に生活することができた。そのお姿を見、手に触れることもできた。その彼らであれば、イエス様の復活に接してすぐにイエス様のことがわかるだろう。でも私たちはそういう経験を与えられていない。どうして信じたらいいんだろうか。いつになったらイエス様は自分たちのところに現れてくださるんだろうか。そういう思いに至るかもしれない。いや、きっとそうであろうと思います。でも、そうではないんですね。かつての弟子たちも、あれほどイエス様と共に生活を共にし、イエス様のそば近くあって、口づからその教えを受けた弟子たちですが、やはりわからないのです。わからないときはわからないのです。で、それは今の時代も、2000年前も、根本的には変わらない。いや、もっと言うならば、私たちはやはり人間はどんな時代にあったとしても、自分から、自分の力でイエス様を信じることができない弱さの中にあるのです。あ、で、ちなみにその、今日のところで、やはり信じられない彼らの姿に関しまして、24章の38節の御言葉はなかなか印象深いものがあります。まあ、38節で、またまた恐れをののいて亡霊を見ているんだと思っている弟子たちに対してイエス様が言われるんですね。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。で、ここに使われている言葉なんですが、もともとの意味を見ますと、あれこれ、自分の中であれこれと考え込んでしまって、心が混乱し、まあ、うろたえ、疑いが起こる。まあ、そういう意味合いがあるようです。まあ、一般にも、下手の考え、休むに似たりという言葉がありますね。私たちが自分の中でぐずぐずぐずぐず考え出すと、かえって物事が分からなくなってしまう。まあ、自分としては一生懸命慎重に考えて結論を出そうと思っているんだ、いるつもりなんだけれども、かえって心の中が混乱して、迷いや疑いばかりが大きくなってしまう。まあ、そういうことがよくあるもんです。で、ここでも今話題にしていた復活のイエス様ご自身が目の前に現れた。それでもやはり弟子たちはまた自分たちの価値観、自分なりの思い、自分なりの思い込みの中にこうはまり込んでしまう。その中でぐずぐずぐずぐずまたあれこれと考え始める。そしてイエス様、生けるイエス様ご自身を見失ってしまうんですね。で、そのうちに心に恐れが湧き上がってくる。 目の前に現れたのは亡霊なのではないのか、そういう迷いや疑い、不安、恐れ、そういう否定的な恐れ、思いばかりが心に渦巻いていく。私たちは自分の中で考え始めれば、まあ俗に言う悪いことの方へ思いが向いていくのです。そういう方にはまり込んでいくのです。そして本当は生けるイエス様がいらっしゃるはずなのに、それが亡霊に思えてくる。亡霊とは何ですか。何にもないのに、それがただ恐怖の対象になってしまう。そういう自分の思いを引っかき回すだけのものです。まあ、そういう弟子たちがここまで、まあ、ある意味では鈍さの中にあるということ、まあ、繰り返しますけれども、これは私たち自身の姿です。だからこそ、これは先ほども言いましたように、私たちにとって慰めでもあるんですね。これじゃいけないよ、あなた方はしっかりしなさいよ、そういうお説教につながるものではなくて、こういう彼らと復活のイエス様がまた歩みを共にしてくださっているんだということ、そうであるからこそ、この私たちと共に神様は変わることなくいてくださるということの証です。そしてそのように信じることができない私たちをイエス様は繰り返しご自分のもとへ引き寄せてくださる。そして私たちの目を開いてくださる。すぐに閉じてしまうような私たちの目を繰り返し開いてくださる。そのイエス様の営みを今日もまた改めてもう見ていくのです。で、前回はそのような鈍い私たちにイエス様のことを悟らせるために、イエス様は聖書の御言葉を解き明かすということ、まあ、道々、エマオに向かう道、ずっと、聖書の御言葉を語ってくださった。その御言葉が弟子たちの心を燃やし開いて、イエス様を悟ることにとつなげてくださった。まあ、そういうことを主に学んだんですが、今日はもう一つ、そこでイエス様がなさったことがある。そのことに思いを向けてみたいんですね。で、それは何かというと、食事です。一緒に食卓について、その食卓に私たちを招いてくださり、その私たちにパンを割いて、それを賛美の祈りを唱えて分かち与えてくださる、その営みを通してイエス様がご自分の命を私たちに与えてくださる。まあ、もちろん皆さん お気づきかと思いますけども、まあ、先週触れませんでした、エマオに帰った二人の弟子たちに関する話の中でも、最終的に彼らの目が開かれたのは食事の場面でした。まあ、改めて見てみますと、24章の30節31節ですね、一緒に食事の席に着いたとき、まあエマオの家について、まあ、ぜひイエス様一緒に泊まってくださいと、私たちととどまってください、そしてもっと聖書の話を聞かせてくださいと無理に引き止めた。そしてイエス様が一緒に家に入られた時に、まあ、当然その食事の席、まあ、もうそういう時間になっていたんでしょう、食事の席が準備されます。まあ、その30節ですね、一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、まあ、イエスだと分かった。そうつながっていきます。パンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いて彼らに渡してくださった。その時のイエス様の、まあ、仕草、そしてお祈りを捧げる時の、 まあ、声や口調、またその祈りの内容そのものに触れたときに、彼らは最終的に目が開かれ、この方こそ復活されたイエス様ご自身であると、まあ、気がついた、そう言われるんですね。で、結論的なことを申しますと、まあ、まさにこの食事こそ、教会の礼拝において、御言葉の説教とともに分かち合われる、まあ、生産につながるものです。まあ、今の私どもの生産式では、あのパンを取って、そこで賛美の祈りをし、まあ、パンを裂いてあのお渡しするということはいたしません。あの前もって切ってあるパンをあのお配りいただくという形になっておりますが、もともとやはりあの生産においてはこういう形が守られていたと思われるんですね。パンを取って、そして賛美の祈りを唱える、そしてそれを裂いて、実際に一つのパンを裂いて、渡し分かち合う。それはイエス様ご自身がそのように、その地上のご生涯の間、弟子たちにそのようにしていつも食事を配ってくださった。そしてその命の分かち合い、ただ食事をするというだけではなくて、本当の命の分かち合いをそこで弟子たちに経験させてくださった。しかもそれは天の賛美の祈りを唱えるということは、つまり天の祝福に預かるものとしての命のパンを弟子たちと分かち合ってくださったということです。ただその時、私たちはその生産式というもの、まあそういう形で、伝えられた生産式というものを妙に儀式ばったもの、普段私たちが口にする食事とは全然違う異質の特別に厳粛な礼典なんだということを必要以上に強調すべきではないのです。それは教会の中で特別になされる儀式なんだと、普段の食事とは違うんだ、そういうことをあまり言い過ぎるべきではないんですね。まあ、もちろん生産には軽んじてはならない面がありますが、でもそれは日曜日だけ、教会の中だけで、いつもとは違ううやうやしさを持って、まあ、悪く言えばもっともらしい敬虔さを持って守る、そういうものではありません。むしろイエス様の時代、初めの弟子たちの時代、生産というものと普段の食事というものは、まあ、もちろんあの一緒くたにはされてませんけれども、非常に深くつながり合っておりました。生産も普段の食事も天における祝福された命と私たちを結びつけてくれるもので、そうであるがゆえに私たちの毎日毎日の生活そのものが格別宗教的な事柄でなくても、それは天の祝福と結びつくものであるということを表す印でもあったんですね。まあ、そもそも初めの頃の、まあ、教会の礼拝、まあ、どういうものであったか、別にあの記録がはっきり残っておりませんから、あの分からない面もあるんですが、ただいろいろこう研究が進んでくると分かってきた面がたくさんあるようです。そしてその頃は生産といいましても独立した一つの儀式ではなくて、今でいう、まあ、愛参会に近い、毎日の食事と結びついたような面が強くあったようであります。みんなが教会に集まって、そして食事を共にする。まあ、中には奴隷の身分であった者たちが自分の仕える主人に一日奉仕をしてくたくたになって、まあ職場を離れてくるんだけれども、そこで教会に来て教会の愛参会に預かる、まあそういうこともあったようであります。そしてそのような食事の席に イエス様ご自身も目には見えないけれども、確かに望んでいてくださる。そしてイエス様ご自身が一つ一つの食事を通し、また日常的な会話や事柄を通し、それを賛美の祈りをもって祝福し、そのすべてを天の祝福の中に置いてくださる、そういう交わりが教会の礼拝であり食事の席にあったようであります。ですから今日の、箇所ですね、41節42節のところもそういう雰囲気がつながってくるんですね。食事の場面がエマオの物語の中にも今日の場面の中にも出てくるというのは偶然でも何でもありませんでして、同じ教会の雰囲気、礼拝の雰囲気を伝えているんです。で今日のところでは、41節、42節、43節までですね、彼らが喜びのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。このところで食事がなされていたのかどうか、定かなことはわからないんですけれども、ただそのようにしてみんなが集まっていた、そのところに、イエス様が来られた。はじめはみんなわからない、亡霊だと思って怖がっていましたけれども、イエス様がご自分の手や足を見せつつ、ご自分を示されると、やはり、喜びに満ちてくる。でもまだ信じられない。そう言うんですね。で、不思議がっている。驚いている。わからないでいる。すると、そういう彼らに対して、ここに何か食べ物があるか。そう言われ、焼いた魚をイエス様が皆の前で食べられた。これは私たちが思うような、また経験しているような厳粛な聖餐式の雰囲気とは随分違うものでありましょう。むしろ教会で一緒に食事をし、神様を中心とした交わりに預かっているところにイエス様ご自身が来てくださり、食事を共にしてくださった。みんなの前で、ご自身も魚を食べられた。で、そのことを通して私たちが改めて、この方がイエス様ご自身なんだということに気づかされていく。目が開かれていく。そしてここに、天の祝福が溢れていることに、喜びを改めて見出していく。そういう場面ですね。で、それはただ、礼拝の中だけのことではなくて、食事という私たちの日常的な営みを通してイエス様はまたご自身を表してくださる。私たちと共にいて私たちを天の命に預からせてくださる。そのことの印でもあります。そういう日常的な面を持っている事柄ですから、ある意味では、きれい事では済まされない面がありますね。はっきり申せば、初めの教会でも、食事のことをめぐっては、何かと揉め事が起こったようです。さっさと先に食べてしまう人たちが出てきたり、食事をめぐって差別的な扱いをすることが起こったり、それに文句を言ってみたり、あれこれと揉め事が起こる。ただ弟子たちは教会なんだからそんな揉め事を起こすのはおかしい、多少不都合なことがあっても我慢しなさいとは言わなかったんですね。そんなことを言うのは、そんなことで揉めるのは教会らしくない。 そんなことはうちでやれと弟子たちは言いませんでした。なぜか、そこに、いや少なくともそこにも天の祝福が関わっているからです。そんなことは世俗の人たちのことだと、自分たちは違うんだと、偉そうなことを言いませんでした。揉め事が起ころうと、いや揉め事が起こるような日常的な毎日の命に関わることであるからこそ、弟子たちはイエス様に習いつつ、一つ一つイエス様の御心に従って取り組んだんです。それぞれの社会的な地位とか身分には関係なく、お互いをどうすれば本当に重んじ合うことができるのか、教会としての命を分かち合うことができるのか、くだらないことに神経を注いで、そこに天の祝福が満ち溢れるように、いや、イエス様がそこにこそいてくださるように、心を砕いたのです。そういうところに、主が共に臨み、共に食事をし、私たちをその天の祝福に預からせてくださるのです。そういうこの世の事柄を通してもイエス様は私たちにご自分を表してくださる。そして私たちが毎日毎日負っている重荷を一つ一つ共に担いながら、私たちと一緒に歩んでくださっている方なんだということ、いや、お会いの時に至るまで私たちは話すことなく、私たちと共にいて天の祝福に私たちを結びつけてくださっている方なんだということをイエス様は示してくださっております。逆に言えば、教会においてそういう日常的なことを教会の本質とはあまり関係ないこととしておろそかにしていくならば、どんな修行をしても、どんなに聖書の話が感動的に語られたとしても、そこには生けるイエス様はいらっしゃらないということ、そのことを教会は明らかにしたのです。初めから今に至るまで明らかにしてきたのです。初めに言いましたように、私たちは自分自身というものの中に帰ってしまう、閉じこもってしまう、そういう傾向があります。で、そういう中であれこれもっともらしいことを考えていることが宗教的であるかのように、哲学的であるかのように、交渉であるかのように思うところもあります。でもそこでは私たちは自分の思い、自分の価値観、自分の信仰深さに落ち込んでいるだけのことが多いのです。そして生きたイエス様を、泥だらけになって歩き回り、魚を一緒に食べてくださるような生きたイエス様を見失いがちなのです。でもそうではなくて、イエス様は毎日の一つ一つのことを通して私たちと出会ってくださる。そして小さな一つ一つの事柄を天の祝福と結びつけて、私たちをその天の命に生かしてくださる。このイエス様を私たちも、今、このイエス様が、まあ今日は聖餐式を行いませんけれども、このイエス様が私たちのこの胸のただ中に今もいてくださるのです。私たちの祝福を、一つ一つの毎日の事柄の中に見出しながら、 この生けるイエス様と共に歩むことを私たちは学んでまいりたいと思います。その本当の意味で生きた天の祝福を私たちは祝福に預かりながら、その祝福を見出しながら、またこの週の歩みを歩んでまいりたいと思います。またそのような教会として主の恵みを明かししていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは御子イエス・キリストを死者の中から復活させて、私たちを新しい命の祝福に、天の祝福に預からせてくださいました。またイエス、その復活されたイエス様ご自身が常に私たちのところを訪れ、私たちと共に歩み、私たちと日常的な全ての営みを共にして、その祝福を明らかにしてくださいます。あなたのその豊かな恵みを新たに覚え、感謝をいたします。どうぞ私たちが自分自身の中に帰ってしまうのではなくて、いつも一つ一つのことを通して働いてくださるあなたの恵みに、生けるイエス・キリストご自身の祝福に目が開かれていくことができますように、どうぞ導いてください。またそのようなあなたの恵みを述べ伝え、分かち合う群れとしての歩みへと私たちをいつも導いてくださるようにお願いをいたします。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。